おはようございます。今日のテーマは当分、新約ではなくて旧約の箴言から、ちょっと勉強したいなと思ってます。最初は箴言の、一章から、勉強したいと思いますけれども、その前にちょっと話したいと思うんですけれども、20歳の時に私がアメリカに勉強のために引っ越してて、そして弟がそう溶接とか板金とかそういう専門学校みたいなものに行ってたんですね。そして弟が、自分でその多分親の金で溶接の機械を買って、そしてそれでいろんな鉄をくっつけたり、あとは、鉄を切り取ったり、そういうことができてて、そしてすごいなと思ってて、そして私がポンコツなトラックを持ってたので、弟に頼んで、この部品がもうサビサビで取れないので溶接の機械で切り取ってくれないかっていうことをお願いして、ですから家の中にガレージがあったので、そこに入れて、そして弟がツッて、そしてその機械で鉄を切り落としてたんだよな。そしてその時に弟は僕に聞いてきて、兄貴、この辺でそのガソリンの線がないあるんちゃうかって、でだからこんなにしていいの、こんな車にこんな溶接をしてていいのって。そして僕は大丈夫大丈夫、もう なんとかなるからって、もう大丈夫って、そして本当にいいのって、そしてなんか、そして急にブワッっていう音が聞こえて、そして見たら弟の髪の毛が燃えてたんですね。火が体についてて、頭もうわーって、そして今度はガソリン線当たったから、そこからもうどんどんガソリンが出て、それが燃え出して、これは家の中なんですよ。ですからけど良かったのは、前の日ホームセンターで消火器買ったばっかり、その前はなかったんだけど、一応そこに置いたから、もうびっくりして、それを弟の頭に狙って、そして雪だるまになっちゃって真っ白になってしまって、そしてびっくりして、危なかったなと思って、もうすごいことしてしまったなって。で見たら弟は怪我なかったけれどもこの辺がもうなくなってしまって、髪の毛が。そしてずっと帽子をかぶってたんです。そしてけれども、どうしてこの話を出したというと、そのこれからのテーマは知恵なんですね。そしてどうしてああいう事件になったというと、人間の脳は二十歳になっても十分できてないんです。脳はだから若者が変なことするんです。まだできてないんです。やっと23、24、25になってくると、ちょっとバランスは取れるようになってくるんですね。けど、その前は、体が大人と思ってても、若い脳っていうのは、結果しか考えないの。その危険性っていうのはあんまり、それよりも結果っていうようなものに追いかけるの。ですから、大変な事故とか、本当にもういろんな問題を起こしてしまうんですね。知恵が足りない。なぜ言うと、脳がまだ十分成長してないから。ですから人生に成功するには二つなものがすごく大事じゃないかなと思うんですね。一つは、祈りなんです。もう本当に周りの人が祈ってくれてるっていうのはものすごい大事なものなんですね。でもう一つ大事なのは、それは知恵なんですね。この二つが非常に大事なんです。知恵がなかったら本当にくだらないような、もう危ないようなものに走ってしまうっていうような可能性があるんですね。それで祈りの場合は、もしそれを選んでしまったら、その守り、その支え、それも大事なんですね。だから祈りがものすごい大事、ものすごい大事。そして今度は 神様から来るような知恵がものすごい大事。この二つが揃ってなかったら、自分の人生がどんどんどんどん変な方向に行ってしまって、悲しいような終わり方とか、そういう可能性があるんですね。ですから今日は、知恵の方に、集中したいと思います。はじめに、一章の、箴言の一章の、1から7まで読んでくれますか。
イスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言。これは知恵と訓戒とを学び、悟りの言葉を理解するためであり、正義と公義と公正と思慮ある訓戒を体得するためであり、わきまえのない者に分別を与え、若い者に知識と思慮を得させるためである。知恵のある者はこれを聞いて理解を深め、悟りのある者は指導を得る。これは箴言と比喩と知恵のある者の言葉とその謎とを理解するためである。主を恐れることは知識の初めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。
7節もう一度。
主を恐れることは知識の初めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。
この7節は知恵の一番大切な土台ではないかなと思うんですね。そして多くの人がこの意味がつかめない。どういうものなのか、神様を恐れるってどういうものなのか、それがつかめないからなかなか知恵につながらないっていうことが結構多いんですけれども、昨日も、12歳の奈緒君がうちに泊まってるんですけれども、夜再び行こうって言われて、どうしてって、いやそこでお化けが出ると聞いたんけど、いやお化け見たことないってだから、帰り道普通のもんじゃなくてお化けが出るような再びちょっと見たいんけどって、なんかそんな話になってて、そしてその会話の中で言われたのは、いや私お化け信じてないって、ね、そんなのはないと思うとかなんか言ってて、そして若者の考え方っていうのは、見えるものは真実、見えない世界は見えないじゃないか、だからないんじゃないかっていう単純な考え方を持ってるんですね。見えないから意味がないんちゃうかとか、見えない証拠を見せてよって、見えたら信じるからって、それが若者の単純な脳なんですね。気づいてないのは、見えないものいっぱいいるんですよ。見えない世界、霊的な世界がものすごい私たちの見える世界を影響できるんですね。ものすごい影響できるんですね。そして若者の考え方はすごい単純で、誰も見てないからこれやっちゃうっていうような考え方、誰も見てないから僕これができる、あれができる、バレやしないよって、ですから嘘ついてもいいじゃないかって、だって嘘ついたらね、みんな見てないし分かってないしって、そういう単純な考え方が若者があるんですけれども、事実は神様が全部見てるんです。全部私たちの行動、私たちの考え方全部見てるんです。そして若い時に僕それが理解してなかったの。なんかそれは本当やろうかとか、そういうようなものでけれども、その神様だけが見てるんではなくて、霊的な存在も見てる、暗闇の霊も見てるんですね。そして僕はその若い時それ理解してなかったの、全部見てるって。そしてこれ、昔の失敗なんだけれども、結婚式の、で結婚式をやってて、そして私が着替えて、普段着に着替えて、そして帰ろうと思って、どこやろう、ここやなと思ってドア開けて、 はい、そこから入れるかなと思ってドア開けて帰ろうとしたら誰かの披露宴のステージのとこやったんですね。で僕がボンと開けて そしてなんか廊下みたいなものを開けてボンと入って僕普通に帰ろうと思って見たらねみんな僕のところ見てんですよ。もうわーっと思ってそしてもうびっくりしちゃってなぜ言うと知らないでステージの前に立ってしまったんですね。そしてもうびっくりしてけれどもやばいっていう顔したら事件になるからあ普通にやってんのよっていうような感じでまた逃げたんですね。ステージに立ってしまったんですね。事実は私たちステージに立ってるんですよ。ずっと見てる霊的な世界が見てる神様が見てる事実なんです。それだけではなくて悪いことを選んでしまうと暗い霊的なものは手伝いに来る。そこまで関係してるんです。そして私クリスチャンになってから36年経ってるんですけれども最初それ分からなかったんです。ですからそんな世界があるってまあなんとなくどっかにあるやろうなと思ってたんだけれども私たち人間が悪い道を選んでしまうと暗闇の世界に許可が与えられるの。手伝う許可。そして実際にその存在が手伝いに来てくれる。悪いものやってしまうとよっしゃーって私たちの自由意志でそれを選んでしまったわけだからですからそのようなものがあるんですね。ですから知恵っていうのは霊的な世界があるんだってちゃんとそれを認めてそして今度主を恐れること。その恐れはお化けが出たような怖さではなくて尊敬することなんです。実際に見てる全部見てる隠せるようなものがないって男性の方どうでしょうか、エロ雑誌をお母さんと一緒に見ますか。ありえないよな、ね、そんなのだって見てたらそんな雑誌けど神様はいつもいるのよ。見てるんですよ。全部見えるの、全部わかってるの。それだけではなくて霊的なものもいてその霊的なものも私たちが悪いものを選んでしまうと協力的な存在として寄ってくるんですね。これがヨーブから学べる。ヨーブの一章の6から12ヨーブの一章6から12読んでくれますか。ごめん。
ヨーブの一章6から12ある日神の子らが主の前に来て立った時サタンも来てその中にいた。主はサタンに仰せられた。お前はどこから来たのか。サタンは主に答えて言った。地を行き巡りそこを歩き回ってきました。主はサタンに仰せられた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にはいないのだが。サタンは主に答えて言った。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家とそのすべての持ち物との周りに垣を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので彼の家畜は地に増え広がっています。しかしあなたの手を伸べ彼のすべての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。主はサタンに仰せられた。では彼のすべての持ち物をお前の手に任せよう。ただ彼の身に手を伸ばしてはならない。そこでサタンは主の前から出て行った。
ですからこの話から分かるのは、霊的な世界が私、ヨーブを見てたんです。行動全部見てたんです。神様も見てた。それだけではなくて悪魔も見てた。全部見てたんです。ですから何も変わってないんです。現在でもそれがあるんですよ。ですから私たちが本当のことを言うとステージに立ってるんですよ。ステージに立ってるんです。全部見てるんです。 そしてそ の, せそ の, あの健康な恐れ、私たちが持つべきだと思うんです。これが知恵なんです。これが一つの大事な守りなんです。皆様どうでしょうか。これ経験したことありますでしょうか。例えば実家に住んでて、そして親がものすごい夫婦喧嘩したとか、それか、兄貴とお母さんが強烈な喧嘩してしまった、そして自分は、それが何にも分かってなくて、そして玄関に入ってただいまって、そしてただいま言った瞬間になんとなく空気がなんか読めて、これ何が起きたんやろって経験したことありますでしょう。そしてまだね、親の顔も見てないし、別な部屋に入ってるのに、もう喧嘩のことも知らないはずなのに、入った瞬間に何か重たいものを感じて、それを経験したことはありますか。どうしてかというと、事実は私たちステージに立ってるんです。霊的な世界があるんです。そしてそういう怒りとかそういうものに入ってしまうと、お客様が見てるんです、霊的な世界で。だから空気が違うんですよ、重たいんですよ。そのようなものがあるんですね。ですから知恵の始まりは主を恐れること、ちゃんとそういう世界があるんだって、そして私たちの世界と関係してるんだって、その理解が非常に非常に大事なんですね。ですから第一のキーポイントはこの教え、箴言の一章の七節、2番、そしてこれは箴言の一章の3と4節から、取れると思うんですけれども、それを読んでくれますか。箴言の1の3から4節まで。
正義と公義と公正と思慮ある訓戒を体得するためであり、わきまえのない者に分別を与え、若い者に知識と思慮を得させるためである、
そしてここから学べるのはね、本当の知恵というのはいっぱいいろんな情報がしてるとか、いっぱい本が読んでるとか、計算がうまいとか、そのようなものなじゃないんですよ。本当の知恵っていうのは生活するのはうまい、生活、この地球の毎日の生活がうまく知恵を持って動いている、それが本物の知恵なんですね。ですからその知恵の中では、真面目な時間で寝るとか、健康なものを食べるとか、そういういろんな人と会話するとか、そのような毎日な生き方、それがものすごい知恵のある方なんですね。ちゃんと実行できる、学んだものは頭だけで信じているんではなくて実行できる。ですからその基準だったら結構多くの大学の博士はアホなんですね。なぜ言うと生活がめちゃくちゃなんです。生活がめちゃくちゃで、もう家族の関係がめちゃくちゃで、頭だけが風船みたいにでかくなってんけど、けれども事実は愚かなものなんですね。知恵のあるものは人生を見て、その毎日の生き方、毎日の生き方、それを見ると本物やなって、そのようなものなんですね。ですから知恵のある方は自分を管理することがうまいの、自分の精神状態管理するのうまいの、自分の会話管理するのうまいの、それがものすごい知恵のある方なんですね。ですから、ある意味日本でもいろんなそのお百姓さんとか、そういう方がものすごい知恵のある方がいるんじゃないかなと思うんですね。なぜ言うと生活がすごい健康な生活を持ってるっていうようなものがあるから、そして愚かなものは特に若い人たち、そして気の毒なんですけれども、若くないのに卒業してないっていう人がいるんですけれども、よく私がこれを言うんですけれども、愚かの考え方っていうのは、私はこれを感じていますのできっとこれは事実でしょう、自分の感情が事実っ ていう受け取る人はすごい愚かな道を選んでるんですね。こう感じたからきっとそうだろうとか、こう感じたからこれはこうなんだ、あれがああなんだって、自分の感情を自分の土台にするとものすごい愚かな道に案内される。知恵のある方は感じても感じてなくても神様の教えが正しいんだ、だからそれを従うって、感じても感じてなくてもこれは正しいからやる、だって聖書に書いてあるからそれを選びますっていうような、これがすごい知恵のあるようなものなんですね。ですから知恵のある方は、感情っていうのは信頼できないって分かってるの、それを認めるの。自分の感情が、まあ、ダウンの時はもうこの季節終わるまで努力するっていうのはちゃんと分かってる。アップな時もう味わえばいいんだって楽しめばいいんだけれども、これが事実としては受け入れないっていうような、それがすごい知恵のある、ものなんですね。感じても感じてなくても神様の、真実を信じて、この暗いようなものを通り抜けるっていうような安定した形でそれができるっていうのはものすごい知恵のある方なんですね。知恵のある方は、幸せっていうものは神様と共に生きることを通してくるんです。そして神様の考え方を考える、神様の喜ぶような行動を通る、そうすると喜びっていうものが味わえる、それが知恵の考え方なんですね。けど今は社会の中ではどんどん広がってるのは、感じたらやればいいじゃないって、したいと思ったらそれでいいじゃないって、結果はもう考えないで、とにかく欲しいやろって、じゃあ買えばいいじゃないかって、やりたいやろって、やればいいやろって、そういうものがどんどんどんどん今増えてるんですね。ですから結果はものすごい悲しいような結果が多いんですね。ですから本当の知恵っていうのは毎日、自分の生き方の中で出てくるようなものなんですね。昨日も、僕 のワンちゃん16歳のケンケンなんだけど、ケンちゃん尊敬してるのはね、朝起きた時僕 見習わないとあかんなと思うのはね、ケンちゃんが朝起きた時にストレッチングするんですよ。ものすごいね、この足を伸ばして次こっちを伸ばして、この前の方をやってここでカチャカチャして、もういろんなちゃんとものすごいもう忠実にそれちゃんとストレッチングしてから動くっていうようなものがあるんですね。あとはね、散歩行くよって言った時に食べ出すの、ちゃんと理由があるから。なぜ言うと、歩くんだったらエネルギーがいる、エネルギーがいるから行く前に食べようって思うんだよね。けど僕の場合はいつでも食べたいっていう、別に散歩してなくてもああうまそうって、だそういうようなけれども、あ、ちょっとね、栄養がいる、だって今散歩っていう言葉が聞こえた、ですからそしてじゃあこのぐらい食べたらエネルギー出るやろうって、よっしゃってちゃんとそれ知恵を持ってんだよな。はい、3番に行きたいと思います。これは、箴言の1の、そうですね、8節からちょっと読んでくれますか。箴言の1章の8節。
我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従え、あなたの母の教えを捨ててはならない。
そして私たちが祈ると天の父様イエス・キリストの御名によって祈りますって、そうやって祈るんですけれども、不思議にその 天にある神様じゃなくて天のお父さんって、そうやって祈るんですけれども、その理由は神様が、この地球が始まる前にちゃんとプランニングしてやって、お父さんお母さん通して自分の価値観が自分次の時代に伝えるっていうような 考え方を持ってたんですね。ですからお父さんは私の代表としてこの地球にいてもらうっていうような、そういうプランだったんですね。ですから本当は神様は家族っていうのは考えてたのは、この家族を見れば神様の価値観とか性格が分かるっていうような、本がなくてもそれをもともとプランニングしてたんですね。ですから天のお父さんっていうような、そして地球のお父さんはその代表として子供たちに価値観とか、これがいいよとかこれは危ないよとか、そういうのを教えるプランだったんですね。これが神様の最初の、その私たちを育てていく、教えていくプランなんですね。けれども事実は、そのような立派なお父さんお母さんがあんまりいないんですね。逆に、いいお父さんお母さんもいるんですけど、逆に一番覚えてはいけないようなものを学んでしまったとか、切れたら暴力振ったらいいんだとか、そういうものを学んでしまったり、せっかく神様はお父さんお母さんでいいものとして送ったのに、悪いような教え、悪いような考え方が持ってしまってるから、それを子供に教えて、それで子供はそれを学んでしまって次の時代に移す、また次の時代に移すっていうようなことになってしまうんですね。ですから本当に多くの場合、私たちが、もう一回育てられないといけないものもあるんじゃないかなと思うんですね。50歳になってても70歳になってても、自分の親から傷がいっぱいあるとか、自分の育ちの中で良くないようなものをいっぱい学んでるなと思うんだったら、もう一回その育ちが必要じゃないかなと思うんですね。けどもう今の段階になると、その育ちっていうのは天のお父様と直接関係を持つことなんですね。直接愛の関係を持つ、これを一番大事にする、その親子関係、天のパパ、それをこれから一番大事にしようって。そして今度は自分の地球の親がちょっともいろんな問題とか、いろんな良くないようなものは あったら、物足りないようなものがあるんだったら、今度は霊的な監督みたいな役の人も私たちいるんじゃないかなと思うんですね。代わりに特に自分の地球のお父さんから神様のこといっぱい教えてくれた方、手を挙げてください。一人もいません。手を挙げた一人もいないんです。ですから私たちがもう一回育ちをもらうのは大切なんですね。どうやって祈ればいいのか。で僕のお父さんの場合は若い時亡くなっちゃったので、ちょっと途中で終わってしまったんだけれども、ものすごくあんまり教えてくれなかったんですけど、見て学んでしまったんですね。もう僕がこっそりお父さんの事務所のドアが閉まってて、何をしてんだろうっていうか、もう4時間以上そこに、何やってんの、なんか。ですから僕こっそりね、ドアと壁の間のとこを覗いたりよくしてたんだよね。そして中でね、変なことやってた。ひざまずいて泣きながら祈ったりしてて、でお父さん泣くの一度も見たことないのに、ドアを閉めた時になんかその世界に入って、そっから力がもらってるなって。それ一度もね、祈り方はこうなんです、ああなんですって学んだことないんですよ。けど一回だけがそれをポッて、うわって、誰も見てないのにこんだけ祈るのって。私は思ってたのは、祈りっていうのは形だけのもんで、食事前に食事をもう食べたいのに邪魔してくるような、見えない世界の神様と会話する、もう早く終わってこないんやから、それしか考えてなかったのに、この人はここまでするんやって。ですから私たちがそういう たまに監督してくれるような存在がすごい。どうやってやればいいの、具体的にどうやって生きればいいのっていうような監督みたいなものがキリストの体の中に、教会の中にあった方がいいと思うんですね。そしてもう一つはやっぱり兄弟なんですね。よく兄弟と喧嘩してた方、okay、僕もすごかったんだけど、はい、今度はじゃあ兄弟愛し合うこと、これが教会 の、 神の家族の中でもらう学ぶもんだと思うんですね。愛し合うこと、だから競争相手ではなくて愛し合う、自分の自己中を置いて周りの、家族、神の家族を愛するって、これがすごく大事なんですね。私たちが、成長するんだったら、もう一つの関係が大事なのはやっぱり自分より弱い、自分より分かってない、そういう人の面倒を大切にするようなことなんですね。昨日のことなんだけれども、昨日の夜、僕もちょっとまだショック受けてるんだけど、大事なフィンピーが、ワンちゃんが私飼ってるんですけど、ケンちゃんがレイチェルが好きなんだよね。でケンちゃんこうで抱っこしてもなんか我慢してるような感じで、なんか男同士でこんなのしていいのよっていうような、なんかあんまり僕の愛を認めてくれないんだけど、フィンピーが僕大好きなんだよな。そしてフィンピーは白いマルチーズで、そして、昨日の、散歩夜、溝に落ちて頭を大怪我して、この辺が腫れてしまって、そしてもう血がバーって出て、今ちょっと病院で見てもらってるんだけれども、ナオ君がそれを見てびっくりしちゃって、あ、こういうこともあるんだって。そしてその気持ちね、このワンちゃん亡くなってほしくないとか、そのような、そして そのようなものを乗り越えるとか、そのようなことあったから祈るとか、これがすごく自分より弱い人、弱いものを大事にする、犬だけではなくて自分より弱い人間、自分より成長してない人間を、責任を取ってその人の面倒を見るっていうのはものすごく私たちの大事な育ちなんですね。それ通して神の愛っていうことは学んでいく。ですからいつも自分だけで生活、自分だけって、それをなると本当に自分の霊的な成長が中途半端な状態で止まってしまう可能性があるんですね。ですから自分より弱い、自分より若い、自分より分かってない人を大事に育てていくっていうのは、自分もそれで強められていくっていうようなものがあるんですね。4番に行きたいと思うんですけれども、これはちょっと長い話になるんですけど、少しが読んでくれますか。箴言の1の10から19。
我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしても彼らに従ってはならない。もしも彼らがこう言っても、一緒に来い、我々は人の血を流すために待ち伏せし、罪のないものを理由もなくこっそり狙い、黄泉のように彼らを生きたままで飲み込み、墓に下る者のように彼らをそのまま丸飲みにしよう。あらゆる宝物を見つけ出し、分取り物で我々の家を満たそう。お前も我々の間でくじを引き、我々皆で一つの財布を持とう。我が子よ、彼らと一緒に道を歩いてはならない。あなたの足を彼らの通り道に踏み入れてはならない。彼らの足は悪に走り、血を流そうと急いでいるからだ。鳥が皆見ているところで網を張っても無駄なことだ。彼らを待ち伏せして自分の血を流し、自分の命をこっそり狙っているのに過ぎない。利得を貪る者の道はすべてこのようだ。 こうして持ち主の命を取り去ってしまう。
OK。ちょっとこの話は、まあ、多分ほとんどの人は、いや、こんな残酷なことをしないし、私はこんな、なんかそういう犯罪を私も起こしたことないし、こんなやるつもりもないんだけれども、この中にすごい大切な教えが入ってるんですね。順番も大事なんですね。さっき勉強してたのは、親の知恵を認める。尊敬する、する、従うっていうものがあって、次この話が出てくるんですね。そして僕の、まあ、25年間の人の悩みを聞いたときに、このような悩みはほとんど聞いたことないんですね。それは、いや、私がね、いろいろ考えて計算してこういうひどいことをやることにした、その次にこんな騙しをすること私が一人で決めたんだと、あんまりそういう告白ないんですよ。ほとんどの場合ね、こんなことになると思わなかった、こんな大変な人生になると思わなかった、けれどもこの人にプレッシャーかけられて、こうした方がいいとか、ああした方がいいとか、ですから周りの人の目とか、もうそこまで言われると断ることはできないから、結局ついていった、ついていってしまったから、そんな最初はそんなひどいもんとは思わなかったけれども、だんだんだんだん強烈なことになってしまって、ですから今私の人生がめちゃくちゃなんですね。ですから多くの人は、周りの人がこうした方がいいよ、いっこいよって、ね、友達だろうとか、そのようなプレッシャーで周りの人の目を気にする、周りの人のこれをしろ、あれをしなさいって、それに引っ張られて、そして結局断ることができなかったから、今の人生はこんなことになってしまって、もう返せないような借金、もうこんなもうぐちゃぐちゃになってしまった。なぜ言うと、こう結局何が起きたっていうと、それはノーが言えなかったの。これはやらないってできない。そしてどうしてかっていうと、多くの場合はどうしてノーが言えない理由はね、自己価値が低いから、自己価値が低いからって。そしてこれも不思議なんだけど、いろいろ調べたんだけどね、自己価値の高い人は場合によって周りの人はそれを感じるから、誘惑の質問も出さないの。来いよっても言えないの。なぜ言うと、周りの人は、あの人だったら絶対これをしないって分かってるから、ですから、結局自分の自己価値が支えになってる。そういう世界があるんですよ。ですから、変なものに巻き込まれない。誘われない。なぜ言うと、もうその高い自己価値が、あるから、この人、量できないって分かってんの。周りが。感じるの。ですから誘いも来ない。そしてもし誘いが来たら、元気よく明るく断る力があるから守られる。けど自己価値が低かったら、あの人どう思った、嫌われたら怖いから、だから一応何もしないけれどもついていこうとか、いや本当はあのような男と付き合いたくないんだけれども、付き合わなかったら、それで結局めちゃくちゃになるんですね。ですから、すごい大事な私たちが成長していくんだったら、私たちの自己価値が上がっていかないといけないんですね。それが上がっていくと、今度は断る力が出てくる。今でもこれなんかすごい学んだんですけれども、ホープチャペルのナルフ・モアが、これだいぶ前の話なんだけれども、神戸に来るっていうことを聞いてて、そして私たちが頑張ってね、プランニングしたのよ。この日朝この時間で起きて、そしてホテル迎えに行って、次はこういうことをやって、一緒にこれツアーして、これをやって、もう全部プランニングしたんですよ。ラルフ・モアのために、これだったらすごい神戸のことも分かるし、そしてその後にこのミーティングをやって、全部プランニングして、そして来たら、もう、ああ、よく来てくれましたって、私たちがね、こういうプランしてるって、で彼がね、元気そうな顔でね、無理って。 そんなんって無理って、それでえっどええってあの任すって言ったんだけど、いやけど任してこんなことか、こんなのはね、私がね二十歳やったらできるけどね、今の年でこんなんできると思ったら思わ違い、私がねこの時間で昼寝しないといけない、昼寝だけじゃなくて私の運動もしないといけないから、だからねこれを全部どけて、あの次の日から頑張るからって、けどとにかくホテルに案内して寝るからって、ホテルも必死でいろんな人はちょっと中止ってまた中止って、けどね僕はできないんだよな。そこまでプランにしてくれたら我慢しようとか、なんか薬局でごっついパワー出るような飲み物なんかでだってみんなに怒らしたらとか、なんかけども結局明るく、だから不思議にね全部パーになったのにね、あのなんか僕前向きになって、ああそうか無理になったって、なんかあのあれっていう感じでね、あの自己価値高いとこういうことできるんだよね、低かったらあの周りの目を気にしすぎて、そしてそれやってしまうといずれまずいものに巻き込まれてしまって、自分の人生はめちゃくちゃになるっていうようなパターンがあるんですね。ですから私たちがこれから年関係なく自分を神の子供として育てていかないといけない、神様から愛をもらって監督も見つけて、そして仲間も見つけて、自分で育てている人も見つけて、そして自分が成長していかないといけない、そうすると今度あのそういう危ないもの来た時に断る勇気、あのちゃんとこれはやりませんとかできません、そしてそれは自分が罪を起こしたような顔で断るんじゃなくて元気よく断る、そしてそのような自己価値が高くなっていくと、今度は不思議に変な誘惑も減っていく、なぜ言うと空気が違うから、この人は漁師に行くいっていうような電波が出てるから、ですから変な人も寄ってこない場合が多いんですね。けど自己価値が低かったらそれがなんとなく空気で周りを感じて、そしてそういうせこい人がそれを利用してしまうということもあるので、これが箴言から学ぶ知恵ではないかなと思います。そしてもうだいぶ長く話したので、あの皆様どうでしょうか、これからあの神様の知恵で成長したい人がいますでしょうか。じゃあ今日はスタート、あのですから今日お願いしたいのは、今週一章箴言の一章、そして明日の準備のために二章も読んでください。一回だけではなくて5回でも10回でも読んで読んで、そしてこの一番大事な部分は何なのか、神様教えてくださいって、あの私が変わりたいと思っています、知恵のある自分の人生の管理がうまくできるような人になりたいと思っていますって、そういう心でこの1章と2章今週読んでください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈りましょう。天の父様、この勉強する時間を与えてくれて、あの本当に感謝します。そして私たちが、ずっと愚かなことをやったり、あの自分の感情を神様にしたり、そこから脱走できますように、どうぞ私たちの心の中に働いてくれますか。お願いします。信じます。働いてください。そしてこの一章から学べる、主を恐れること、その意味も深く私たちが理解して、それがあの本当に事実として生きることができますように働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。